モッチとトモの理不尽なダイス。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。モッチです。
お、いいですね。いい感じですね。
いい感じ。
はい、暖かくなってくると、暑くなってくるといい感じですね。
寒いとダメ
そうやって受け取らなくてもいいと思いますよ。
北海道だと致命的なんだけど、寒いとダメ
そんなことはございません。さあ、今日はですね、なんと実はメールをいただいております。
お、メールありがたい。ありがとうございます。
はい、今日の方もですね、はい、ラジオネームが放送禁止用語ではないので読みます。
よかった。
では読みます。
はい、
こんばんは。
こんばんは。
商工券バイアンです。
商工券バイアンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。いつも楽しく拝聴しています。
ありがとうございます。
北海道の妖怪の会、とてもいいですね。
はい、ああ、いいでしょう。
妖怪の会って言いづらいですね。
妖怪の会はね、
はい、
言いづらい。
特にアイヌの人々に伝わる妖怪は意味わからなくて圧倒されます。
確かに。
自分も最近、シソ焼酎タンタカタンのラベルを読んで、アイヌって魚のカレー、カッコアイヌ語でタンタカらしいです、カッコ閉じるが主役の民話とかあるの？となりました。
へー、あ、俺も初めて聞いた。
あ、本当ですか？これ、うん、ラベルに書いて、ラベルなんか絵が、なんかその、これをモチーフにした絵が書いてますね。
あ、
はい。
そうなんだ。
はい。カレーが海をきれいにするために山にシソを取りに行くという民話だそうです。
うん、
うん。うん、わからん。北海道妖怪シリーズのコンプリートを期待しています。ではでは。
ありがとうございます。
ということで、メール対局者ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやーね、この、まあ、アイヌ民族の方々のお話はちょっとその、僕たちとは民族性がちょっと違うのかもしれませんね。
独特だよね。でも、これは北海道ならではだからね、は
い。そうですね。このお話、あれですよ、実はこのタンタカタンというシソ焼酎を販売しております、うん、オエノングループさんのホームページでも読めますし、なんと動画にもなってますので、興味のある方ぜひご覧ください。
もしや、案件ですか？
はい。はい、実はオエノングループさんから、お金をいただいております。
あ、おります？え、おります？
はい。
どういうこと？本当に？
え、言うと本気になるかなと。
いやー、それは、なぜ俺が知らないってなるでしょ。
いや、そうです。だって、そんな話は、根も葉もない噂ですので。
マジかー。噂か、文集法で。
でも大丈夫です。こういうの言っていったらいつか実現しますので、オエノングループさん、いつも、お世話になっております。
お世話になっております。でも、
もちとともの、はいはいはい、何すか。
未だに、スポンサーゼロですよ。
もちとともの理不尽なダイスは、タンタカタンを、
応援しております。
素晴らしい。案件お待ちしております。
いや、でも嬉しいね。
うん、そうですね。
うん。
ちなみにこの、タンタカタンのその、カレーのお話なんですけども。
はいはい。
カレーってこう、海の底にいるんですよ。
そうですね。ヒラメとカレーでね、はい、見分けがつきにくいと呼ばれてるから。
はい。なんかこう、潮の流れで海が汚れて、
うん。
他のお魚さんたちが弱って、
うん。
で、亀の長老が、
うん、
このカレーにですね、なんか言いづらいなカレーって、カレーに、
うん、
みんなが困っとるから、あの山に行って、シソの葉を取ってきておくれっていうお話なんですよ。
山に行くの？
そうです。で、こう川を遡っていって山に行きまして、で、シソの葉を見つけて、シソの葉を、
うん、
山の動物たちにこう川に投げ入れてもらったりして、
元気玉じゃん。
そうです。もう協力を仰いで元気を分けてもらって、それを海に持って帰って、海のお魚さんたちみんな元気になるっていうハートフルストーリーなんですよ。
なるほどね。もう地球は山も川もないと一緒だよと。はい、助け合おうぜと。
すごい、すごい奥深いとこ読みましたね。
ねえ、そういうことだよね。
え、わかんないです。そういうことなんですか？
いや、ほら、場所が違えど、はい、住んでるものは一緒だよと。
ワンワールド。
ワンワールド。だから困ってる人がいたら助けよう。
ピースフルワンワールド。
ピースフルワンワールド。
ああ、なるほど。それをじゃあアメリカとイランとイスラエルに言いましょう。
ノーコメント。
さあ、本日のテレ発表でございます。
はい。
1番、お願いします。
1番、スラムダンク。
あ、スラムダンク。ありがとうございます。2番、お願いします。
2番も、スラムダンク。
あ、スラムダンク。ありがとうございます。3番がですね。
はい。
大変今ご好評いただきました。北海道の怪異妖怪、東北編。
お、コンプリートに向けて。
はい。4番がですね、はい、北海道の怪異妖怪、道東編。
おぉ、コンプリートに向けて。
はい。で、5番が、6月29日が、
ビートルズの日。
ということで、ビートルズ大好きな友が、
そうだ。
主に語ってまいります。
そうだ。
6番、フリートークです。
フリートーク。
では、僭越ながら私が振ります。
お願いします。
はい。では、失礼します。
はい。
1番。はい。
あ、1番？
はい、はい、1番です。
スラムダンク
ー。ああ、スラムダンク。
あら、1番当たると思ってなかったわ。
いや、1と2をスラムダンクにされてますので、3分の1の確率です。もうそれはほぼ当たると思いますよ。
3分の1の順々な感情よ。当たらないと思ってたからね。
三分の一の順調な感情。なるほど。
これは、るろうに剣心ですね。
そう、ああ、そうですね。そうですね、はい。はい。さあ、ではでは、スラムダンクを大いに語っていただきましょう。
いやー、このタイミングでスラムダンクか。
このタイミングでスラムダンクか。それ決めたのはもちさんなので。誰もこちら側からスラムダンクこのタイミングせえとはお願いしてないんですけども。
あれ、本当に、はい、言ってなかった、はい
言ってないですね。どうぞ、スラムダンクのお話をお願いいたします。
はい、させていただきますよ。
はい、ありがとうございます。
あのね、スラムダンクの改訂版などが再発売。
改訂版？
改訂版っていうのかな？
そうなんですか？うん、なんか変わったんですか？
中身は変わってないと思うよ。
あ、中身は変わってない。
ないと思うけれども、こう、刷新した表紙、うん、本の想定で。
あ、なるほど、なるほど。コミックスの、なんか、側が変わったんですか？そうそうそ
うだと思う。
おー、はい、はいはいはいはい。
というような話を、今年に入ってから聞いて、多分、冬、春、夏ぐらいだったと思うんだけど。
秋以外ってことですね。秋以外に、あと、今年に始めた頃に聞いたような気がしたんですね、うん、秋以外って。
そう。でも、今気づけば、うん春は超えてたような気がするなと、はい、いやいや暑かったかなっていう春と夏を取り入れてみました。
なるほど。うちさんの中の春ってのはいつ頃までが春ですか
？5月。
もう初夏。
5月。
5月までは春。
6月は初夏。
6月は初夏。5月は春。うん、
春。
晩春。
そうね。
ああ4月はじゃあ春真っ盛り。
春真っ盛り。
3月後半あたりが早春。
そうです。
あで、1月が新春。
え？
で、2月挟まってるからオセロ方式でそこも春。
おや？
あ、じゃあ半年春じゃないですか。
すごいな。この北海道にで春が始まりってなかなかだね。雪降ってんのに新春なんでしょ？新年に新春シャンションショーでしょ？
結局、いつのお話なんですか？
わかんないんだもん。だって、最近。
はい。
最近、それをネットニュースで見たなと思って、あ、スラムダンクはいい漫画だよって改めて思って、あ、これは語りたいぞって思ったんだもん。
漫画のスラムダンクのお話をするってこと
ですね。そうですよ。
なるほど。
いや、そもそもですよ。
はい、はい、はい、はい。
スラムダンクを超えるバスケ漫画に私は出会ったことがないですよ。
絞るかじゃないですか。バスケ漫画って絞るからじゃないですかね。僕も未だにゴルゴ13以上のスナイパー漫画読んだことです。
絞りすぎでしょ、それは。
いや、それ。
それは絞りすぎでしょ。
同じじゃないですかね。
そんなことない。そんなことない。そんなことない。
青春漫画ってしたら結構幅広がりますね。スポーツ漫画でも結構広がると思うんですけど。
いやいやいや。
バスケ漫画っていうと、黒子のバスケか。
黒子のバスケ、ディアボーイズ。
はい、ああ、なるほど、なるほど。
アヒルの空。
アヒルの空。
アヒルの空知らんか。
あ、ごめんなさい。ちょっと存じ上げないです。
マジか。まあまあまあ。
すみません。ちょっと傷ついてる方いるかもしれませんよ。ごめんなさい。ちょっと。
アヒルの空面白いよ。
ほら、もうベスト4の一強を僕分かってないもん。東西南北のもう、あれですもん、100個倒してる状態ですよ、僕。
あー、マジか。
でしょ？ これをね、これをスポーツ漫画って釘にしたらキャプテン翼。
キャプテン翼ね。ドカベソウ。ドカベね。
ドカベソウ。
そう。
でしょ？ね、
いや、そうだけど。
ブルーロック。
ブルーロックね。
はい。ドカベソウ。
なぜドカベソウ2回来た？
プロ野球編でしょ？
あー、なるほどね。
だからもう、あれですよ、分母。分母を広げたら、もっと、あれじゃないですかね、接戦になるんじゃないですか？
いやでも青春漫画で区切ってもスラムダンクは、
はい、あ上位だと、
そうトップを取ってもおかしくない、
過言ではないと、
過言ではないよ、それぐらい、はい、きちんとストーリーが人間味あふれる素晴らしいものなんですよ。
なるほどなるほど、はいはいはいはいはい、
うんうんうん、
はい、
スラムダンクはちなみにトム君は読んだことは
ありますね。
なんでダイス振ったの？
今
ちょっと待ってや、
いやちょっといや振り直したくないです。今、ちょっと置こうと思ったらですね。
あ、ほん
と？ちょうどこう、もうコロコロンと転がり落ちまして。
スラムダンクの面白い話、はい、スラオモーとかなんないよ？
スラオモー。スラムダンクのじゃあ面白い話をお願いします。
スラムダンクの面白い話？
はい。
スラムダンクって面白い話、難しいな。笑いを取るってことでしょ？難しいなぁ。
ないですね、面白い話は。
いや、めちゃめちゃ面白いけど、これがおもし、どうや面白かったやろうって言ってもさ。
ふんふんふんふんふん。
なかなか言えないし。まあ、そしてでもそのね。
はい。
想定が変わって、新しく発売されるよって言ってからも読み返してはいないんですよ。
ふん。
なので。
はい。
読み返してはいない昔の記憶を辿りながらにはなるんですが。
30年ぐらい前ですか？25年ぐらい前？もうちょっと近い。
いやー、アニメでやってたのがでもね、小学生から中学生にかけてだから、30年以上は経ってる気がするんだよな。
30年以上になっちゃいます？
なると思うな。
四半世紀超え。
まずね、だから一番伝えたいこととしてはね、バスケのルールが変わってるんですよ。
今と昔？
そう、例えばスラムダンクが、
はい。
バスケ漫画として一世を風靡した頃っていうのは、
はい。例えば、ま、前の世紀ですもんね。20世紀の端ですもんね。
そうだね。20世紀だね。
はいはいはいはい。
例えば攻撃の時間の、
はい。
秒数っていうのが30秒だったんですよ。30秒以内にシュートを打って、逆に30秒以内に打たないと、
はい。
相手側にボールが行ってしまうんですけど、
そんなルールありましたっけ？
そうですよ。今は24秒です。
短くなってるんだ。
今はむしろに短くなって
る。へぇ、じゃあ、22世紀になったら12秒ぐらいになっちゃいます？
早っ！半分、はい、半分早っ！それは
ない。そうじゃないですか。加速度的、もの、世の中は加速度的にね、加速度的に進んでいくもんですよ。かのアインシュタインも言ってました。物事は大体加速度的に進むわけです。
いや、だとしてもさ、
はい、
100メートルは9秒台なんだからさ。変わらないじゃない。
AI の進歩をご覧ください。いいですか？あなたが最初気まぐれ作った AI。
はい。
人類を滅ぼしますよ。
怖い怖い。え、じゃあ、12秒とか言ってる場合じゃないでしょ。
もう、1コンマ2秒とかですよ。
楽しくない。
あ、そうなんですね。そういうルール変更があったんですね。
は
い、
そうそうそう、
はいはい。
それと、スラムダンクの時は前半と後半だったんですよ。
え？
試合のね、流れっていうのは。
そうなんですか？
そうですよ。でも今は第1クォーターから第4クォーターまで。
え、昔前半後半だったんですか？
前半後半だったと思う、
い
や、だと思う。
そうだ。その劇的な変化って誰がどこでどうなってなるんですか？
わからないけど、でも20分、前半20分、後半20分だったと思うな。
もう、ああ、あれだ。あれですね。
何？
何？いやいや、もうなんとなく見えてきました。そうやって劇的にルールが変わるときはあれですよ。
何？
あのね、もう、いやもう僕に言わせるとまたもちさん怒るからやめときます。
じゃあその地雷を踏むなよ。
はい、いや、だってほら世の中ほら全部そうじゃないですか。あ、スキー、ジャンプ、なんか日本人が強いから、うーんって、慎重に比例させて板を短くします、みたいな。
まあまあまあまあまあまあ。
まあまあ、ね、おって、なぜかよくわからないけど、このクルールを入れるとヨーロッパ人に有利です。不思議です。
まあまあまあ。
お金、お金、うん。お金と人種、うん。はい。
スラムダンクのことを話したいの。
どうぞ、お話しください。
はい。 ということでね、まずそのルールが違ってるっていうこと自体が驚きでしょ。
いや、なんかそんな劇的に変わってるんだと思っちゃいました。
でしょ。
はい。
うん。
まさかね、二つ分けだったのが四つ分けになってるなんて。
そうそうそうそう。
へ
ー。それを考えるとさ、まあ、
はい、
今の時代に当てはめて同じような漫画を描けるかって呼ばれるとまた違うかもしれないんだけど、
うん。
それでもやっぱりその時代のバスケ漫画、バスケの青春模様を描いてきた過程としては素晴らしいものだったんですよ。
うん。
ともくんはちなみにキャラクターでは誰が好きですか？
小暮くんです。
あー、いいねー。小暮くんはね、知ってますか、ともくん？
あの、ゴリッゴリのマッチョの。
違います。違います。
違いました。え？
小暮くんはゴリッゴリのマッチョではございません。
あれ？おかしい。
おかしいね。
あ、それもルール変わりました？
ルールじゃないね。記憶が変わってるね。
あれがあのゴリッゴリのマッチョであのバイク乗って。
違うね、それはね。
グラウンドに土足で入ってきて。
違うね、それはね。
で、3年間スリーポイント打って、あいつも3年間頑張った男だって言われるやつですよね。
それは三井久志ですね。
あれ？
はい。
それは小暮くんエピソードですよ。
違いますね。小暮くんはその時にね、三井久志を叩くんですよ。パシッと。期待させること言うなよって。
はい。
で、その時に、
はい。
余談なんですけど、一番最初に練習を邪魔しに来た時に立ち向かってったのは安です。ポイントガードの安田くんです。
おー、はい、はい。
はい。
いや、僕はあの、両南戦で途中で一瞬出た小暮くんがスリーポイント決めた時の話だったんですけど。
いや、もちろんそうだよ。だから、それを話したかったのに、ゴリゴリを出すから、言えなくなっちゃったんじゃん。
ああ、そうなんですね。あ、どうぞ、続けてください。どうぞ。
嘘でしょ。いや、今のところって、一番、もう、メインディッシュとしてさ、すごいクライマックスとして持ってきていい話の時に、いきなりぶった切るかい、それ。一番いい話をさ、そんな料理の仕方したら、美味しくないじゃん。
うん、なるほど。そうでしたね。わかりました。じゃあ、あれですね、僕の大好きな宮城亮太の話をしますか。
いや、どこ行った小暮くんは。
小暮くんの、
両南線。
殿堂入りの殿堂入り。殿堂入りです。
いや、そう。あのシーンって、だからね、俺はそれ言いたかったんだけど、
はい。
小暮くんのあの両南線のスリーポイントシーンって、
うん。
ジャンプで連載してた時に、小暮くん、はい、メガネくんっていうタイトルで、1話、メガネくんの話なのよ。
はいはいはいはいはい。
桜木からパスが行くわけですよ、小暮くんに、ふんと。
はい。
で、シュート打つ、時が止まる、パサッ。ネットの音が鳴る、入った。ここまでが感動を作り上げてくれた、最高潮に気持ちを高ぶらせてくれたシーンなんですよ。
うん。
これがね、あの、ジャンプで、めくる手に、もう、汗が止まらないけれども、その次はどうなるんだと。期待を胸に、次のページとめくっていって、興奮止まない結果になったわけですよ。
はい、はい。
しかもね、あのシーンっていうのは、両南戦、湘北の、不安要素として、両南の監督、田岡萌一が、挙げていたところが二つあるんですよ。
うんうん。
まあ、その、いろいろある中で、二つ。一つは、桜木花道の初心者という部分と、二つ目が、ベンチ層の薄さ。
うんうんうん。なるほどなるほど。はいはいはい、はい。はい。
つまり、両南の田岡監督は、ファールトラブルに持ち込んでいけば、スタメンが変わり、ベンチのメンバーが出てきた時に、両南の勝ち目は高いと。
なるほど。
そこが湘北のウィークポイントだと。
うん、うん、うん。
で、文字通り、三井が下がり、小暮が入るわけですよ。
うん。
その時に、その田岡の思惑を見事、ひっくり返したのが小暮くんのスリーポイントシュート。
なるほど。
しかも、その試合が終わった後に田岡監督が言うわけですよ。あいつも3年間頑張ってきた一人だったと。侮ってはいけなかったと。ここにメガネくんの3年間の努力した結晶、 もちろん中学時代、その前の中学校時代からの努力の積み重ねもあるんですけどね。それが、あのシュート、あの一瞬に、すべて詰め込まれてるわけですよ。
うん。
あ、ちょっと引いてる？
ね？あ、いや、引いてないですよ。引いてないですよ。正解な相槌がまだ見えてないです。
そうか。だって同じシーンで感動してくれたんでしょ？
はい、いや、まあ、うんでいいんですよね。
うんでいいよ。
はい、はい。はい。
なんとなく
はい、
序盤の楽しそうな感じよりは、ちょっと引き気味になってるかなと思って。
いや、ちゃんとお話を聞いてるんですよ。はい。
そっか。まあ、はい、間違いなく、この放送回だけでは語り尽くせない気がするので、いけるとこまでしかいけないんですけど、なぜか、もうメガネ君の話だけで、残り10分切っちゃったから。
確かに、そうですね。はい。
ね。
スラムダンクを何を語りたかったというのは、特には、定まってないですか？
かいつまみ言うと、やっぱりキャラクターの良さだよね。
かいつまみましたね、随分と。
いや、だって、なるほど。かいつままないと。
なるほど、なるほど。
それと、やっぱり、はい、バスケというスポーツに対して、部活をしていないとできない。自分が青春をかけてプレイできないっていうもどかしさがあったなっていう、やりたくてもやれないっていう、例えば三井寿の怪我の状況であったり、陵南戦の福田くん、復帰のことであったり、野球というメジャーなスポーツからは少し外れてしまっていて、例えば、なんていうのかな、簡単にどこでもバスケってできるもんじゃないんだよ。部活の中で頑張っていかないといけないんだよっていうのがさ、青春を燃やせる場所がそこしかなかったんだよ。その青春を燃やせる限られた時間の中で、それぞれが、それぞれの思いを持って、それぞれ努力した結果がぶつかり合う。この模様が素晴らしかったっていうのを伝えたい。
うん。
で、その中でやっぱりね、キャラクターの良さがすごくいいなと思ってます。
なるほど。
はい。
はい。
小暮くんの月にはやっぱり、宮城くんですか？りょうちんですか？好きなのは。
あ、僕ですか？僕が好きなキャラクター。
はい。はい。
あの人です。
いいよ、言って。
ほら、あの人です、ほら。あの人。
何の人かでもいいよ。
ほら、あの人、ほら。名前出てこないっす。もう30年。
どこのチーム？
特徴でいいですか、特徴で。
特徴でいいよ。
目が二つ。
はい。
鼻も確か真ん中あたりに人、あ、でも穴は二つありました。
はい。
目あって鼻あったでしょ？でね、口がね、口がこう横、横に広がってる、感じですね。こう、まあ、口は真ん中についてるんですけども、なんて言ってんでしょう。こう縦長でなく横長な感じですよね。
感じ、
うん。うん、そうですね。で、耳っていうんですよね、出っ張ったやつ。
そうだね、横に出てるのは耳だね。
そう、横、そうです、横。それが顔の横にですね、右と左、確か一対二つあって、たんだよな
ぁ。とことん、ね、邪魔したいわけだ。
でね、メガネをかけてました。
あ、それは、はい、わかった。
はい、メガネをかけてましたね。三角形のメガネを、はい、かけてました。
で、花形。商用の花形。
ちょっとですね、ちょっとふっくら、なんで、おにぎりみたいなフォルムをしてますね。
安西先生か、あ、違う。安西先生じゃないな。
で、いつも
分かった。高宮。
高宮くんでしたっけ？いつもこう。
スクーターに乗って。
そうです、そうです。スクーターに乗ってる上の方から見て、いつも主人公を応援してくれてた、あの子。
そうね、体育館の上のね。
はい、はい、はい。
ギャラリーのところからね。
高宮くんでしたっけ？
高宮くんだね。
ああ、高宮くん好きでした。
高宮くんは応援するときに。
はい。
ペットボトルを、
はい。
鳴らそうと思ってるけど、中身を買って、中身が入ってるペットボトルがあるから、みんなで飲めいって言って、2リットルをみんなでラッパ飲みして、
お腹いっぱいになっちゃいますね。
空にするという。
ね、あの子なんか、ね、男気のある、 友達のためで一肌脱げるタイプのいい痩せしたね。
そうだね。水戸くんの方が男気ありそうだけどね。
はい、水戸くんはメガネをしてない。
メガネをしてない。
いましたね、メガネしてない人。はい。
うん。
髭も生えてない。
髭も生えてない。
いましたね。そうですね。
傭兵、将兵だったかな？
そう、そこら辺かな、僕が好きだったキャラクターは。
そうですか。
はい。
みんなでもね、やっぱりこう、一つのことに打ち込める、好きなことに打ち込めるときって、すごく幸せなことなんだなっていうのと同時に、
はい。
やっぱり大変なことを乗り越えていかないと、その先にある素晴らしいものっていうのにはたどり着けないんだなって感じますよね。
なるほど。まあ、そうですね。ある人が言ってました。
何を？
何かを成し遂げる人は、
うん。
やめなかった人だと。
うんうんうんうん。
つまり今、もちさんが確かに言ってた通り、こう、ね、一生懸命努力して、こう、やり続けて何かをと。
うん。
まさにその通りで、その、何かを成し遂げるっていう人は、途中で諦めずに最後までやった人が成し遂げてきたんですよね。
そうですよ。
素晴らしい。
特にね、桜木花道って、
はい。
主人公は、高校からバスケを始めるわけですよ。
うん、うん、うん、うん。
で、体は大きく、足も速く、力も強いけれども、バスケットボールは初心者なわけですよ。
うん、うん、うん、うん、うん。
それでもね、上手くなりたいが一心に、負けたくないが一心に、春子さんに認めてもらいたい一心にね、いろいろ頑張るわけですけれども、
うん。うん、
やっぱりね、努力してる姿がすごくね、こっちは突き刺さるね、読んでる読者としては。うんうんうん、
そうですね。今の若者に読ませたいと。
そう。で、特にやっぱり、基礎練習が嫌だよと。
うん。
もっと派手なシュート練がしたいよとかさ。
うん。
試合形式したいよっていう、そういう気持ちもわかるし。
うん、うん、うん。
でもね、その基礎をブーブー言いながらもずっとやり続けて。
うん。
でね、湘北の秘密兵器だと。力になるためには桜木の進化が必要だと呼ばれて、地獄のシュート練習をするわけですよ、特訓の、
うん。うん。
合宿を組んで、体育館に寝泊まりして。
うん。
で、その時にね、何千本、何番、確か2万本だったかな、シュートを打つんだけど。
うん。
その練習している時にね、それこそさっき言った高宮くんたちの友達が、ビデオを撮ってくれて、うん、それを何十回何百回と見直すわけですよ。
そのビデオは、
うん。
誰のビデオだったんですかね。
多分安西先生じゃないかな、8ミリ
用意してて。なるほど、安西先生。ああ、なるほど、うん、はいはいはい。
でね、その自分のシュートフォームを見て、もう無意識にさ、やっぱり誰に言われるでもなく修正に努力を重ねてさ、練習を積み重ねるわけですよ。
うん。
その結果、強豪チームに立ち向かえる武器を取得するわけですよ。
うん。
その姿をね、ぜひスラムダンクという漫画で読んでもらいたい。
今の若者に。
読んでもらいたい。
今の若者に。
今の若者に限らず。
あ、限らず。
限らず。
なるほど。わかりました、
はい。ちなみに俺は、仙道が好きなんですよね。両男の。
秋尾。仙道秋尾が。
違うよ。仙道秋尾はマスカツドパワーでしょ。
仙道秋尾さん、最近お見かけしないですけども、お元気ですかね。
北海道に住んでるようなこと言ってたけどね。ソバージュが似合う女性だよね。
ソバージュでしたっけね。でもなんかこうね、素敵な方だった記憶がございます。
え、俺本当に喋れてないんだけど、スラムダンクのこと。
じゃあ次回もまたぜひ。
すごいな、悔しいな。
悔しい。悔しいですか。じゃあ次回もまたぜひ。
安西先生、バスケの話がしたいです。
それを最後に言いたかったんですね。
いや、そういうわけじゃない。彩子さんの掛けプチっていう。
はい。
書き初めも貼りたかったけどね。
うん、なるほど。
もう負けられないよと。
はい。じゃあもう30分になりました。そろそろ閉めますか。
おかしいなこれ。
おかしいですか?
これおかしいわ。
なるほど。
ちょっと何回も聞き直して、シュートフォーム見直すわ。
わ、はい、かりました。もちととも乗り不尽なダイス。今日はこれにて。
ではまた。
バイバイ。もちとともの理不尽なダイスでは、皆様からのお声をお待ちしております。
メールアドレスです。理不尽 .dice@gmail.com。 スペルは rifujin.dice@gmail.com。 また、ツイッターアカウントは、もちとともの理不尽なダイスってやっておりますので、そちらの方に DM もお待ちしております。ハッシュタグは、もちとともの理不尽なダイス、または、もちともでつぶやいてください。よろしくお願いいたします。